サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、足富慎吾でお送りします。
アニメ新番組全部見てみた件、2014年10月期。はい、やってまいりました。ワンクールに一度の苦行でございます。人気コーナーアニメ新番組全部見てみた件、まあ、リスナーの皆さんの中でもね、すでにやってらっしゃる方いるみたいですけれども、まあ、まずはね、この私と国さんと足富くんの3人の合計点、フルで1人20ポイントずつ1位からつけていくというような採点方式でございます。今回は10月の26日に行われましたオタク芸人フェス、新宿シアターモリエルで行われたオタク芸人フェスで公開録音という形でやりました。そちらの様子ですのでお聞きください。どうぞ。
どう考えてもお前らが悪いの、主人公の黒木智子、
はい、
私が
褒
めでございます。
通称モコッチ、
ね、どうですか、似てますか。
あ、割と嫌な反応。ある意味僕こんな中学生いっぱい見たことあるしょっちゅう見てますよ。
あれでしょ、これよくわかんないけど、レアキューセットとかこういうのいっぱいいるでしょ。
あれ、あ、嘘の写真とか
作ってそうだよね。はい、というわけで、いつもは毎週水曜日更新しているポッドキャスト熱量と文字数、その、まあ、公開録音という形でですね、今日はマイクール、我々が苦行としてやっている
数多いからね、
はい、
しょうがないね、
アニメ新番組全部見てきた件を行います。よろしくお願いします。はい、皆さんも大体新番組50本ぐらいありましたけど、ご覧になりましたよね。
うんって言った人はダメな人です、
はい、というわけでスタッフさん、皆さんに資料を、与えてください。はい、今日新番組一覧をですね、はい、皆さん用に作ってまいりました。
なんか新です
か。そして、PC スタッフの牛島くん出てきてください。
お、はい、
戦車にも習われると思います。
はい、というわけで、もうアニメ新番組見てみた件、もう毎回このようにもう生で収録してるんだよというのを、まあ、直接見ていただこうと、はい、いう形で、もう今僕時間計ってますから。
あ、そうです
ね、だいたいこのもうレコーダーが20分になると1回編集点を作んなきゃいけないので、
なるほど、
まあ、その辺のあたりもリアルに見ていただこうかなと思っております。はい、というわけでですね、まあ、まずは、まあ、資料を見ずにですね、はい、このアニメ新番組を全部見てみた件、このような感じになっておりますが、前回7月期、大体50本近くやはりありました。
ありましたね。
どのような順位だったかというのをちょっと振り返りたいと思います。スライドお願いします。
我々が点数を入れてこう上位だったと、
はい、すでに字がちっちゃいんですけども。まあ、聖術会のブレードダンス、レイルウォーズ、毎度ウラガステッキン家族、信長コンセルト、で、ソードアートオンライン2、アルドマゼロ、プリパラ、アイマイミ、
アイマイミ14位ですかね。
アオハライド、幕末ロック、人生、サバゲブ、山のすすめ、ロコドル、マジモジルルモ、残響のテロル、スペースダンディ、シーズン2、バラカモン、こちらが日本でございます。で、上位3位がこの、はい、こういう感じになりました。月刊少女の大輝くん、フリーエターナルサマー、そしてラブステージ。
1位ラブステージですか。
まさかの結果になったわけですね。
びっくりしましたね、この1位は、ね、
でこちらルールを説明しておきますと、はい、我々、1位の作品から20位の作品まであくまでこれは期待値です、うん、期待値であって作品への評価ではございません。なので、すでにいい評価をされている作品で2期目とか まあ、そういうものだとちょっと期待値下がっちゃうかもしれないけど、それは別に作品が悪いというわけではなくて、安定していいよねっていうようなことになります。だから意外とこれみんな良かったよっていう順位になってると思ってください。で、1位から1人20ポイント、2位のものは19ポイント、3位のものは18ポイントというふうに加算していって、3人の合計値がこの順位になるわけです。つまりですね、まあ、それぞれ20ポイントが1位なので、はい、全員が1位に押した作品は60ポイントになります。
はい、最高点が60
ですね。で、大体常に1位作品というのがまあ50ポイントいくかいかないかぐらいです。
そんなもんですよね。
過去50ポイント超えた作品というのはそんなにありません。まあ、虫子と
キルラ
キ ル、まあ、この辺ですね。この2本ぐらいしか入ってないと思います。で、まあ、1人20ポイント持ってるんで、他の2人が1票も入れなくても俺これ最高に好きってんで20ポイント入れると、まあ、大体上位20位には顔を出してくると。
はい、そうですね。
なのでこれわがまま枠と我々呼んでます。
ぶっこんじゃった
ね、ぶっこんじゃったねっていうわがまま枠。
はい、
前回して
バクマツロックに20ポイント入れさせてバクマツロックでしょ。バクマツロックに入れてるわけですよ。
どうでしたか、今回してませんか。
いや、クソ面白かったです。クソ面
白かった。確かにその先見の明もね、我々問われます。
はい、
で、2人の人間が支持すると、まあ、大体、まあ、20位から15位ぐらいまでには入ると。
ですね。
で、やはり上位5位となると、うん、3人が面白いと思ってないと入らないというわけでですね、まあ、国さんは大体作品の傾向でいうとどんなものがお好きでしょうか。
僕そうですね、結構シリアスなものも好みなんですけども、
はい、
やっぱ期待値ですから、
うん、
1話見てこれ面白そうだな、次どうなるんだろうかなっていうのもありますし、
うん、
むしろあ1話でもうこのレールは敷いてますよ、
まあ、我々が知ってるやつだよっていう、
うん、
あ7話ぐらいで温泉行くぞみたいな、
そう、もうレールできてますから、
はいはいはい、
乗りますって言ったらはい乗ります、
はい、はい、そうですね。あとは乗っかれるだけ。
そうですね、
まあ、割と国さんアクションシーンとかですね、
そうですね、
まあ、あとロボものとか、まあ、そういったところも詳しい、
はい、そういうの好きですね、
まあ、古き良きオタク代表、
はい
はい、
17歳です。
はい、17歳です。おいおいってやつですよ。もうファッチこと明日君はどういうアニメ好きでしょうか。
僕はですね、この熱量と文字数でよく、名前言われてるはい、カウチポテトアニメっていうのが好きでして、
はい、まあ、すごい緊張しているようなアニメではなくて、まあ、それこそポテチを食べながら、
うん、
気抜いて見れるようなちょっとジャンクな感じのアニメ、
何にも考えなくて見て、はい、面白いと思ったものには票を入れたくない、
はい、まあ、そこは票を入れてるわけですね。
もしかしたら伏線がめっちゃ張られてる作品とかはちょっと苦手かなっていうのは、
あ、割と頭使う系はちょっと苦手かもみたいなところは、
そういう傾向には僕は、
はい、はい、
編集長、
はい、
編集長どういう傾向が、
恋愛やっぱり恋愛多いな絆みたいなものに弱いのかしら。あ、確かに
そうですね、
そう考えてると月刊少女佐々木君もフリーもラブステージも全部恋愛ものじゃないですか。
そうですね、ちょっと待って、フリーは違うフリーも違うよ。
今愛し愛されみたいなやつじゃなかった。俺の中でまだフリー終わってないけどね。割と生き生き出てるのが好きかなという感じがありますが、これが7月期の期待値ランキングでございました、はいはい、まあ、ここから漏れた作品でもこれ語っておきたかったなとか意外と良かったよっていう作品、じゃあ1人1本ずつ入れていきましょうか。国さんはどんなものについて語りたいですか。
この中でこぼれたものですか。
まあ、ここに入ってるやつでもよかった ですけど、
アルノマゼロはね、もっと上位でもよかったなと思いました。
これはね、ちゃんと語らなきゃいけない作品ですね。アルノマゼロはもう特集しなきゃいけません、これは。
3話ぐらい見た時点で、まあ、この収録が終わったんで、うん、しまった
な、
まあ、と思いましたね。
面白かったですね。CG の技術も非常に高いアニメーションだったので、うん、まあ、ちょっと特集して喋ってもいいぐらいですね。
そうですね。
はい、アストリ君は。
プリパラです。
プリパラずっと言ってたのよ、プリパラって。
その16ポイントってのも多分僕一人で入れたんだ
けど。そうそう。だって、俺、足止めに言われてプリパラ見たらもう可愛かったよ。
超可愛いです。
超可愛いよな。うん。確かにカウチポテトだな、あれ。
何にも考えずにも朝10時からあんな変なの。やってるんで、
そうですね。
だからプリティリズムシリーズから続いてるものなんで。
う
ん、
そうですよね。
4
でしょうから
ね。もういくらです
かね。うん、
はい、
私はね、2つ先あるんですけど、まずは少年ハリウッド。
あ、
これはね、はい、ちょっと上位に入れるにも入らなかった。
入ってなかったっけ。
確かに、入ってないよ。絵的には地味だったんですけど、うん、まあいろいろ、ね、どうせ男アイドルものか、じゃあ女が見ればいいやってみんな思ったかもしれないけど、意外と繊細な作品で、うん、誰が見ても面白いような作品になってました。うん、そしてもう一つが がこの間特集したグラスリップ、まあ、これはの PA ワークス作品でね、はい、まあ、本当に最近の PA ワークスすごい、あの試みというか志が高いなというところも含めて、うん、まあ、あのもうちょっとあの鼻を利かせてもよかったかなという反省点が、うん、ございます。まあ、以上がこの2014年7月期期待値ランキング反省でございました、うん、ではですね、まずあのどうですか皆さん、この辺のタイトル8分くらいは知ってるよって方どれくらいいらっしゃいます？もう OK ですね、はい、意外とオタクですね皆さん、まあ、じゃあもうタイトルは大体知ってるということだと思いますので、まあ、ちょっとかなり癖のある3人でございますから、うん、あまり目くじらを立てないようにお願いしますね、はい、これがだから大勢の人でやりますと割とあのおしなべて、
うん、まあ、そうなっていくんですよね。
まだあのわがまま票っていうのが通るチャンネルでございますから、はい、まあ、割とねこの微妙な3人なんですけれども、では早速、続いてのスライドいってみましょう、2014年10月あのね、こうやって書いちゃうとね
多いですよね。
まあちょっと多いんで、この秋どんなアニメがエントリーしたか、ちょっと読み上げさせていただきたいと思います、これは最速放送基準でございます、はい、いきます。新トムとジェリーショー、頑張れルルロロ、風船犬ティニー、テラフォーマーズ、トライブクルクル、進撃の巨人特別編、イルゼの手帳、バディコンプレックス完結編、あの空に帰る未来で、天城ブリリアントパーク、 G のレコンギスタ、電気街の本屋さん、旦那が何を言っているかわからない剣、ガロ、炎の刻印、セレクタースプリットイクロス、ドン天に笑う、フェイトステイナイト、ログホライズン、マジックカイト1412、マダンの王とバナディス、読めねえよっていうやつですね、失われた未来を求めて、クロスアンジュ天使と竜のロンド、7つの大罪、ワールドトリガー、空のメソッド、ググレコックリさん、グリザイアの果実、狼少女と黒王子、オレンジの風呂事情、怪盗ジョーカー、進撃のバハムートジェネシス、ナリヒロ、弱虫ペダルグランロード、愛天地無用、異能バトルは日常系の中で、お尻かじり虫、カリメロ、トリニティセブン、暁のヨナ、ガンダムビルドファイターズトライ、棺のチャイカアベンジングバトル、ハイスクール、セハガール、寄生獣、大図書館の執事使い、俺ツインテールになります、白箱、4月は君の嘘、サイコパス2、山賊の娘ローニャ、ボンジュール恋味パティスリー、ガールフレンドカッコ仮、結城優奈は勇者である、虫師続章後半、ウェイクアップガールズ、以上が52本新作でございました。
すごいですね、皆さんあの紙めくった瞬間ここどこのテスト会場か
すごいですね、
何予選だよこれ
ウルトラクイズってきっとこんな感じだったんだろうね、
本当にそう読もうかと思ってしまいました。
放送継続作品も以下のようにあるので、はい、全部本気で見ようと思ったら大体70本ぐらいの
アニメーションを見ること
になりますので、これはもうあの無職の人しかできない苦情選ばれし勇者しかできない苦情となっております。さあお客さんどうぞ席空いてますんで座ってください、
どうぞ。
はい、というわけでこの52本、はい、全部見ましたか？
全部はちょっとあれなんですけど、
はい、
40いくつかですか、
はい、
僕も見られる環境のもので41本、42本ありました、
はい、なんでまあ大体3人合わせるとこの52本カバーできてるはずなんです、うん、ということでこの3人が選んだこの10月から始まったアニメ新番組、うん、期待値ランキングです、皆さんのこれからのアニメ視聴の参考にしていただければというふうに思います。まずは行ってみましょう、次のスライド見てください。20位から11位、ドキドキしますね、
ドキドキしてましたね、
まあその52本の中でのトップ20ですから、
うん、いや相当もう20位でも高いんですよ、
そうですね、
うん、
なのでまあ僕はこのランキング上位20に入ったものは必ず視聴継続するようにしてますから、うん、まあ、参考にしていただければなと思います。20位いきましょう、お19ポイントから来たということは19位が2つあるということですね、19位14ポイントいきましょう、旦那が何を言っているか分からないね。そして、勇気言うのは勇者である。
ああ、これが同率なんだよね。見てない人はなぜか分かるでしょう。いや、どっちも面白いんですけど、
はい、
絵が動くという意味では、これ一緒くたにして いいのか
と、はい、まあ、とりあえずこれは11位までどんどんいっちゃいます。
はい、はい
はい、続いて18位15ポイント俺ツインテールになります。
お、うん、
続いて16位2つあります。16ポイント7つの大罪、クロスバーチ、これが一緒か。
おお、なるほど、
世間的には7つの大罪もっと注目度高くなる、ね、はい、じゃあ次いってみましょう。15位17ポイントサイコパス、
お、
お、続いて14位
ジーロ、
ジーロ
ジーロジーロジーロこんなところでしょ、
そうでしょ。はい、続いて12位、20ポイント寄生獣、寄生の確率と、次のチャイムのチャレンジングバトル20ポイント、
うん、
そして11位22ポイント天才のお客さん、これで、ね、びっくりな順位でございますが、まずは20位から11位の発表でございました。まずは国さん、気になる作品はどれでしょうか。
僕ね、気になるっていうとやっぱりサイコパス2っては気になりましたね。
気になるだろ
う、うん、
ただ17ポイント、
オープニングを見ると、どうもそのスタッフワークとしては別のようだっていうのが分かってきたので、
はい、
期待値という意味では全くその前回があまりにすごかったから、あの話の後どうなるんだろうっていうと、ちょっとニュアンス変わりましたっていうのがあって、すごい上位ではなかったですね、僕的には。
なるほど、なるほど。
期待しないということではないんだけど。
はい。あ、それ先生。
あ、僕、クロスアンジュ
はい、
はすごい面白い。僕は、5位にしたんですけど。
はい。
もう。
あの、いや、単純にエロいでしょ。
エロい。
まあ、単純にエロいから。
大事ですね。割とあの我々の方向いてるやつですよね。
で、まあその、
ちゃんとおっぱいも出て大きくて、
僕たち言うところのダフネってる感、
そうですね。
なぜ乗るときにこうなる。あれがステーキですよ。
やっぱりあのロボットの並んであの、うん、残酷なお話だったので、
はい、
割とあの第一構造ぐらいの人がチームも名誉も名前も奪われて、どんどこに立ち込まされるっていう1話から始まったので、
はい、
あ、これはすごい面白そうだなって純粋に思いました。
なるほど、
はい、その後も見てて、
はい、
エロいこともあります
し、そうですね、
編集長でいい
の、僕はあの1人でぶっこんでるやつがもう2つ入っちゃったんですけど、あの旦那さん何を言ってる
か、あ、やっぱ編集長も
これ俺大好きなの。これなの5分アニメで、あのすでに結婚してるカップルだけのもう掛け合いなんですね、うん、ダイアローグなんですね、うん、で普通アニメーションっていうと、まあ、恋をして、まあ、ちょっとずつ距離が縮まって、でちょっとツンデレの女の子とかで、うん、まあ、恋愛をするんだけど、まあ、最終的に付き合うの付き合わないのみたいなところで終わる、あるいは付き合って終わるっていう感じなんですけど、うん、もうこのアニメ最初から結婚してるんです。2人のもう気持ちは確認済みなんです
ね、
はい、なんでどうやって距離が縮まるんだろうって、このアニメ見るともう距離縮めなくていいんじゃねみたいな、
うん、
今まで恋愛って俺にとってストレスだったんだみたいなこと気づくわけ。
あ、言いました
ね。でね、1話がすごかったのは、あのなんか夏で水着を買ったんだけど、
うん、
まあ、これ奥さんは普通の人で、旦那さんはオタクっていう設定
が、アニメオタクなんですよ、
同卓なんですよ、うん、だからまあ俺ら代表ですよね、
まあそうね、
だからどっちか言うたら俺らの感情移入先がいるんで、
うん、
理想の奥さんなんですよね、
うんうん、
で理想の奥さんは日女なんですよ、
うん、
で夏だから水着買ったけど着れなかったねって言ったら、じゃあ部屋で着ようかみたいな感じになって、うん、で実際部屋で奥さんが水着着るんですよ、うん、なかなかいい体してらっしゃる、うん、やらしい体つきしてるんですよね、
ゴックンボディですよ、
ゴックン昭和タワそこで、うん、まさかのアニメでは聞いたことがなかったセリフがちょっと飛び出すんですよ、大人の言葉が、
はい、
この後思いっきり何々したみたいな、
はい、
でもう次のシーンに入ってるんで気持ちいいみたいなもうなんかカタルシスしかないわけ でなんかもうそのストレスのなさにハマってからちょっともう毎週楽しみでしょうがないですね、
うん、
でこれ鈴村健一さんと田村ゆかりさんが
声
やってるんで、もう2人で裸でお風呂入ってるエンディングとかなんで、
そう、
もうなんか
君がいると楽しい、
それ楽しいだろ
このリアルで言うたら抑えても面白い、
ホロッコってアニメ化したらこんな感じなんだ
絶対
そうそうなの、ね、最初だとめっちゃ気持ち悪いですけど、
ね、そのうち鈴村さんの声で F マイドとか言ってる、
そういう意味ではね、あの皆さんに本当に見てほしい、
面白いですね、これね、
もう本当良かったら19に入って、
うん、
あと僕は一人でGレコ入れちゃいましたよ、
Gレコ入りました、
逆に言うと2人が入れてないのが意外だったんですよ。理由を聞きたい。
ですね。
理由を聞きたい。
僕でもね、面白いと思ったんですよ。
面白いでしょ。
もう数としての僕の中では問題でした。
もうだから言ってしまえば、富野さんが最後にやるガンダムですよ。
多分まあ年齢的にもそれもあるんでしょう。だから正直エイジもあったじゃないですか。
ガンダム上げありました。
ガンダムというか兵器好きとしてはもうちょっとガンダムにはもう燃えないのかな俺はと、兵器感薄くなったなと思ったんですけど、ジーレコの、ね、ガンダムはね、最初見た時にこの角はどうなのかと、まあ、ちょんまげひげよりはいいけども、見たらねこれねいいんですよ。
そうだよね。
何かと思ったら最近のガンダムって CG のあれもあるんでしょ、みんな細身だし線がねすごくエッジが立ってて、それもかっこいいんですけど、ジーレコのガンダムってちょっと日韓的なの。
ああ、はいはいはいはい、
だからね見ててちょっと性的な興奮がみたいなないけど
ないけどそういうのじゃないでしょ
だから、ね、柔らかさっていうのも多分意識してこのガンダムやろうとしてるんじゃないかなっていうのはあります。
じゃあ国井さんがこのジレコに票が入らないっていうのは、うん、まだステイだと評価でき
る。それもある。
だから評価する
だけだ。最後まで見ないとっていうの
はちょっと違う気分ですね期待値言ってんじゃん
そこがまた数の問題に出てくるわけじゃないですか、
はい、
いやこれの方がっていうのが出てきちゃうとずっと悩んでんですよ全部。だから、
うん、そうなんだよ、ね、
でもなーって。でもそうするとガンダムだから俺があえて言わなくてもみんな期待してるでしょって思うわけですよ。
なるほどね。
そうするとねっていうところもちょっとあります。
あ、それ先生はちょっとロボわからない。
もともとガンダムがあまりよく分かる。
俺もそうだよ言ってたら、うん、初代の無印ぐらいしか、
は
い、
でも僕はあのヒロインが寿美奈子さんの声だったら大体好きなんです
ああ、じゃあ好きなん
ですけど、もうなんかそこだけで見てるとなんかポイント入れづらいな。
なるほどね、なるほど、そういうところで入らなかったわけですね。
難しい。
熱文字。
はい、
編集中にどこがポイントだったんですか。
いや、やっぱり僕実際にあの富野さんに、
はい、
あのまあ、お会いする機会があって、
あ、はい、
あの細田守さん監督 と、はい、富野監督に挟まれる俺っていうよく分かんないことが面白いことがあったんですけど、やっぱりもう年齢今73ですよ、うん、まあ、だから言ったらもうあの宮崎監督とかと同世代ですし、あとはもう亡くなってしまいましたけど出先治監督とかがちょっと上にいらっしゃってっていう、うん、で今この年齢でテレビアニメーションの監督なさる方もういらっしゃらないですよ、うん、でもやっぱりご本人としてはいやそれこそ最初のガンダム作った後、うん、映画やりたいとか、うん、こういうのやりたいとか人間ドラマやりたいとかいろいろあったわけですよ、うん、で、まあ、ガンダムではなんかいろんな人出てきたけど黒人出てきてないじゃないかとかいろいろ言われて、まあ、あの次の作品出してみたけどもやっぱりガンダムの呪縛から逃れられず、うん、まあ、あの自ら卑下してね、やっぱ僕はおもちゃ屋の手先でだからみたいなふうなことをおっしゃるんだけど、はい、でもそこ背負ってずっとロボやってきてくれてたわけじゃないですか。
そうですね、
はい、その監督にサンライズっていう会社が最後に、うん、もう富野さんお願いしますと、うん、
ガンダムですよ。
でもうあのスタッフ見たらもう日本のもう第一線のスタッフがもう富野さん胴上げしてるわけですよ今。
マッシュマッシュですよ。
これはやっぱ見届けずしてどうするの、うん、だからまあ正直もっと絵も古臭いのかなと思ったら、うん、
はい、
もう思いっきり今の、うん、
やっぱ今のだよね。
ただなんていうの、あの主人公のセリフ回しとかが超富野なんです
よ。あれはもう意識してやってるじゃないの。あれは富野さん
の怒りますよとかもう怒ってるじゃないです
か。その絵で見せるみたいな。
ああいうなんかセリフの引っかかりとかすごい富野さんだもん。やっぱ実際脚本ね、あのご自分でなさってますんで。でまあ、これからも多分あのいろんな絵コンテでも今一線でやってる30代40代の若手が最後富野さんとやる機会だってすごい認められたくて頑張ると思うんですよね。だからそういうところも含めて期待値ランキングという意味ではもう見逃せない作品だなということで、まあ、G レコを入れさせていただきました、はい、これが20位から11位までの作品でございました。はい、じゃあ続いてトップ10でございます、
はい、
もうね11位まででもこれだけ喋っちゃいました
ね、ね、
はい、じゃあまずは4位までいきます。これはもう1作品ずついきます。10位23ポイント虫師、うん、
読書。
ちょ待ってこれ前回もうダントツのトップじゃなかったですか。
そうですね、はい、ダントツでしたね。
藤井さん
これでもあれじゃないですかね、こう継続しているのか一回途切れたのか途切れてないのかっていうちょっとあやふや、僕としては放送のパターンとしては新しい形だなと思いましたけど。
あ、その先生
そうですね、あのやっぱり前作が前作ってあの前半ですか、
はい、
やっぱりすごい良かったので、なんでしょう、やっぱり2期っていうのは不快じゃないです
か、まあ、や
っぱ安定してる感じしませんよね。
安定してます
ね、
うん、まあそうです。確かにもうこれ長浜博監督の作品でね、はい、まあ、アートランド、もう死ぬ気でやってますけれども、うん、まあ、ちょっとあの別のアニメーションですよね、もう完全に。
まあそうですね、
他のアニメとはもう全く別の
武士っていうジャンルになってるような気もしますね、うん、もうこの感じ。
もうちょっと草を踏む音とかやばかったですよね、うん、もう相当なクオリティというかちょっと別次元僕はもうちょっと別次元作品だと思ってるんで、まあ分割ツークールの後半ということなんで、まあ、あのぶっちぎりであることはもう間違いない作品なんですけれども、この期待値ランキングというところでここに収まったということですね、はい、安定していいだろうと、うんうん、さあ続いて9位27ポイント、はい、平均もう1人9ポイント取ってるわけですね、はい、この作品フェイト、
おー、
フェイトナイト入りましたね、はい、
これ9位ですか。
あ、それ先生お願いします。
僕も前作は見てまして、
はい、
もう DVD になった後だったんですけど、
ええ、
やっぱなんかこのちょっとフェイト熱が下がってきてしまっていた時に、
まあ、フェイトゼロがねもうみんな盛り上がりましたからね、お化け作品でしたけども、
こうやって、まあ、新たに作り直しじゃないですけどまた1からやってくれるっていうのはすごいありがたい、うん、
そうですね。
しかも初回と
2話はあれでしたね、
1時間、
はい、
相当力入ってますよね、
うん、はい、そしてなんとこの作品国さんは
僕1位です。
1位です。
僕の中で結構ダントツでした、
まあ、分かる、
うん、
すごい分かる。ちょっと国さんから見どころ説
明。ただこれダントツっていうとこれだから6年もう8年前にも1回アニメ化されてるんですよ、
はい、
大変ヒットしたパソコンゲームの原作で、でその前日譚として宇呂口さんが手掛けたあのフェイトゼロっていうのが非常にヒットしまして、今回はフェイトステイナイトっていうのでなんだっけアンリミテッドブレードワークスっていうので、うん、もう一人のヒロインの視点で書いてますよという形らしいです。
だから今までは僕らセイバーさん目線だった
んですね。そうです
ね、うん、でセイバーさんがなんでこうなったかっていうと実はっていうのを振り返ってたけれども、うん、はい、実は別のもう一人のヒロインを聞いた
ら、そうだからそれを聞いて、あ、じゃあ別物は別物なんだ、で、うん、やっぱり原作がパソコンゲームってことでギャルゲーじゃギャルゲーですから、
はい、
やっぱり当初もやっぱそのバランスってあったんですよね、どのキャラクターにシナリオの重点を振るのかって、前回のものってのは主人公のエミヤシロって男の子が確実にいたんで、シロを中心に回るんですけど、じゃあリンちゃんっていうそのヒロイン、言ってみればサブヒロインの方に回すと、これだって最後どうなんのこれ。
そうですよ。
知ってる人もどうなのかわからない。
リンもセイバーも最終的にはうちの棚にいますよ。両方愛してます
ね。だから見ると面白いなと思って、面白いなと思ったのは、やっぱり、セイバーの登場っていうのはものすごく意識して1話にやって
た。そうだね、
やっぱり彼女が核にあるんだっていう、その中でもリンちゃんの方に行くと、まあ、そのアンリミテッドっていう言葉自体も前回のアニメのものを見ると最後にあのアーチャーが言うセリフなんですよ。
アーチャーね、関さん、
だからアーチャーが、アーチャーはあれです、スワベさん、
スワベさん、
うん、
ごめんね、
で最後に言うんだけど途中でいなくなってしまう、ね、サーバントなんで、はい、その辺どういう風に収拾をつけるのか
そうだ、ね、
っていうのでワクワクしてるのと、そのセーバー登場っていうのを核に据えるのであればどう見せるのかっていう話になるじゃないですか、うん、もう演出と絵ですよ、うん、
確かに確かに、
で前作そのフェイトゼロのあれを受けているんで基本ゼロのニュアンスなんですけど、ゼロのニュアンスでその前のオリジナルってやっぱギャル系に寄せてるんですよ、
はいはいはい、
セイバーがついた主人公があまりにも美しい女の子だったんでっていうようなモノローグが入るんです。だそれもあの宇呂口さんの感覚でゼロはそういうのない、いらなくていいこれはっていうラインで、今度はこっちがそっちに寄せてるわけですから、今回そういうのもなく戦う女が出てきて私のマスターかって聞くところでうわお
真面目なライブですねこれ
俺は昇天しましたね。あそこで。
そうだね。
うん。
いや俺だからフェイトってこの作品によってもう大河ドラマになったと思ってますよ。言うから今まで信長でしか見てなかった歴史っていうのを徳川とか家康側でも見れるっていう、でそれがまた面白いっていう、
面白いんだよね。だから定着力高いんだと思う。
そうだよね、はい。まあ、お客さんからも熱の僕ら間違った情報あったらすぐ直してください声出してい
いですか、ね、いいですよ、
コメントはね、はい、はい。というわけで、フェイト、ステイナイト1位というのもまあ分かりますけども、はい、3人の合計戦だと27ポイント、
そうですね、
はい、ではあ8位、
はい、
28ポイント、1ポイント差でございました。4月は君の嘘ということは、もう1本は弱虫スペシャルブランボード、はい、なるほど。あそびさんどっち喋りたいですか。
弱虫ペダル、
はい、
グランロード、
アペダーも今すごいですよ。
僕あの今もやってるのかな、映画も、
はい、
あの見に行きました。
リライド、
はい、やっぱ僕御堂筋くんはちょっと
ここ
最近で
金を最高だよ。御堂筋くん
あいつもっと面白い、あいつ
でね実際いるからね、ああいうやつズームでもう本当の最後の最後スピードで進化抜くとこあるじゃん。あのだから前のクールの最終回近くですよ、はい、ちょうどスピードスターと新海君っていうのと、はいはい、あれはなんだ、ポイント賞、ちょうどゴールじゃなくて、はい、
あのスペクター賞0.1秒差くらいであれだったよ、
ね、で本当に負けるふりしといて最後ケツだけ後ろやってマシンだけ前に出すみたいな、
うん、いるんだやっぱ
いるんですよ。で強いんですよ本当に、うん。なんかこうジャンプとかには最近ああいう超ヒーロー出てこなかったですよね。
ああそうですね。
その1ミリも同情の余地がね、ただ悪いやつ最高だよ、
勝ちにこだわるっていう感じ。
京都伏見で勝つのではなくて、あくまで自分が一番を取りたいっていうあのクズは
ねえ、京伏のメンバーとかさ、
はい、
すごいもう道具のように使われて
る道具なんですよ
嘘つかれてさ、
だってあの転びそうになったところを背中つかんで、
そう、まだ倒れてもらうわけにはいかないんだと、お前が先に犠牲になってくんなきゃいけないんだからっていうね。
ああいうのはやっぱ見ててなんかスカッとするというか、
うん、
なんか見ててやっぱこういうキャラクター今までいなかったなと思って。
そうだよね。
でもやっぱ二期だとちょっと御堂筋君の中でこういう人間になったのかっていうのも描いてたので、
う
ん、
そうだね、
非常に面白いです。
はい、まあ、僕もあのツールドフランス好きというか自転車レース好きとしてはですね、最近あのテレビ東京でツールドフランスやって
る、埼玉でもこの間やってまし
たね。そうなんですよ、あのイベント
とかは今年か、
だから本当にあの弱虫ペダルファンと自転車ファンがこ うまくつないでくれるようなイ
ベント。ああやっぱり増えてんだ。
嬉しいんですよ、
素晴らしいね。
だからね、僕もクロコのバスケファンと NBA ファンをつなげたいと思って、あのワンワンの中継の時緑幕のコスしていったんですよ。何やワンワン出たんですよ生放送でドン引きですよでおまけになんか高尾ファンとかから戦われるしますびっくりでしたけどね。
高尾ファンから
そう、そう、あのすげえ喜んでくれたのは谷山千代さんだけでした。本気側、本気側で
本当だよ。
はい、もう一つ作品が4月は君の嘘、
ノイタミナ
です。ノイタミナ枠の、下段、あ、上段か、
上段、上段だね。
だから、まあ、少女漫画原作的な
少女。でもこれ月刊マガジンだったっけ。
だから、まあ、テイストとしては少女漫画なのに、うん、意外と出し口が、男の子を読むような雑誌、
そう、
最近増えましたよね。
マガジンのあれだから前回アニメにもなってあれもあるんじゃないの、ほら君がいた街、
うん、
あの辺のラインの流れなんじゃないですかね。
主人公はずっとピアノをやっていた少年だったんだけど、まあ、あることをきっかけにピアノが弾けなくなった、うん、で、まあ、何年か経ったっていうところで同じ学校にめちゃくちゃちょっとタイプというかね、明るい女の子に惹かれるんだけど、実はその女の子がバイオリンをずっとやってるというね、
変に無法な弾き方をする。
でしかもコンテストでは全く点数が取れないバイオリンを弾くんだけど、誰をもが魅了するっていうものにちょっと心を動かされて、自分もまたピアノっていう風に戻っていくようなお話なんですけどね、まあ、毎回涙なしでは見られないというふうに言われて、
絵がめっちゃ綺麗、
綺麗だ
ね、すごいよね。だからあんなだってバイオリン弾いてあんなに動かすってどれだけ労力かけてるんですかってびっくりしました。
そう、だからあの弱虫ペダルもそうなんだけど、自転車ものってね、そのまあ本当に全部手書きでやるのは不可能だから、
うん、
自転車もの自体がアニメに不向きだと言われたんです、
うん、実際そうです。
というのはあの国さんもよく作画マニアだからね、自転車の例挙げてますけど、うん、自転車って体、上半身も動くし物も動くから、うん、でしかも車輪も動いてるから、うん、 なるべく自転車全部は映さないカットで自転車乗ってるのを描こうとするんだけど、はい、やはりここ CG がうまくできて、自転車が転がるようになり、しかも CG と手書きの絵が融合する技術を ね、
う
ん、
そうだよね、
もうオッケーになってから弱虫ペダルってできた
んだ。すごい絵のクオリティ、その動く自転車が動くっていう意味でもどんどんどんどんあれが上がってると思う。
だから道具と、ね、絵の手書きの絵の融合具合でいうと、そのピアノシーン、あるいはバイオリンシーン、だからもう俺ピアノシーンなんかはさ、言ったらもうエヴァ Q が最高峰合戦だと思ってますよ。
連弾
のもうあの薫君のピアノ連弾、まあ、事実上のね性行為だと僕は思ってます
そうなんですね、やらないか
のシーン、まあ、絆を深めるシーンだと思ってますけれども、まあやっぱりああいう感じの、これテレビアニメでやるんだ、
いや本当そう思うね。
少女漫画路線でいうとね、うん、あの野だめカンタービレから、
ね、これもやっぱりあれあったんだ
けど、森田美奈の枠なのね、うん、これはもう本当に誰が見ても大丈夫なような作品でございますね、うん、はい、ではあ7位がこの日本でございましたけれども、6位30ポイント超えてきました。
31
ポイントこちら、伊藤
真
央だね、君たち
面白いもん、
面白いね、
面白い、これ超面白いもん。
これどういうやつかちょっと説明してください。じゃあ足立
あの、まあ、とある、まあ、部活ですかね、あの、
はい、
部室に集まって、まあ、男の子1人と女の子4人ぐらいがいて、
これ面白いよね、
主人公が、まあ、いつも中二病みたいなことをやってるんですよ。
そうですね、
で腕が
急にい
って、
また能力に目覚めてしまったみたいな、
で周りの女の子たちはまたバカなことやってってスルーしたんですけど、ある日全員普通になんか異能に目覚めてで、異能に目覚めてこっから何かするって話になって、異能に目覚めました、それから1ヶ月後って普通の生活をしてました
文芸部うるさいとかって生徒会長に言われて、いや異能のことは黙ってろみたいな、うん、言うんだけど、実はその生徒会長も異能に目覚めた、
ある日突然異能に目覚めるんだけど、その異能で何かするわけじゃなく、うん、日常生活を送ってますいやこれすごい面白いですね。
そう、それで主人公は男の子で、他の部員は全員可愛い女の子って俺らが知ってるやつ大好物ねえ、もう間違いないですよ、
ね、間違いない。
国さんやっぱ、国さんでも面白いですか。
これは面白かったですね。だからその能力に見せて戦うわけでもなく、何もないわけじゃない、何かが起こったっていうのが異能っていうことで、でとにかくその異能が欲しい、俺中二病なんだ、うん、悪いのは俺じゃない、世界の方だ
ってさすがやり慣れてる人違うな
そう言ってる少年の方が全く異能とは呼べないような、手から炎が出るんだけど何の役にも立たない、それだけっていう
手から炎が出るんだけど
女の子たちは、うん、時間を止められたりとかっていう、本当にちょっと使い道誤ったらやばいっていうようなものに目覚めてるんですけど、うん、そこで男の子がどうしたかっていうと、詳しいもんだから女の子たちに対して、その時間を巻き戻せるあなた能力があるかもしれないから、絶対に死んだ人を生き返らせようとしたりなんかした、うん、思っちゃダメだっていうようなことを言って、なんかみんな一目置くみたいなところがうまくできてるなと思いました。うまく
できてますね、
うん、今まで中二病で中二病ってバカにされてた側が、あのちょっと上に立つんですみんなの意味を考えてあげようかみたいな感じになるから
コメディとして面白い作品なんでね、よかったら見てみてください、うん、では5位40ポイント、
一気に入ったね、
来ましたね、こちらセレクター、
あーセレクター
出ました、ウィックロス、
これも面白いね、
まあ、これも2期目ですけれども、ね、
そうですね、手の2期目ですね、
はい、まあ、こちらは、岡田真理さん、
岡田真理さん、
脚本、まあ、僕はね、前回ウィックロス特集やった時は、うん、そのまあ、岡田真理が書いた窓マリなんだなんじゃないかみたいなことの説明をね、
主な子はちょっと不幸なことに巻き込まれ
る、そうそうそうそうそうそう、でまあ、あのカードゲームが流行ってるという世界観の中で、ただもうカードゲームの説明とか一切しないんですよ、
いまだにルール分かんない、
いまだにルール分かんない、これがだからカードゲームを扱った他のアニメーションとかとは全然違って商売の匂いがしなくて、むしろそのカードゲームを扱った女の子たちのまあ、ドラマなんですよね。
そうですね。
で、まあ、あの勝ち続ければ願いが叶う、だけどもうこの戦いから逃れられないという運命の中に置かれて、勝ち続けた結果、そのカードゲームの中にいた女の子が代わりに願いを叶えてくれて、自分がカードの中に入ってしまうというところで全クールが終わってるんですけれども、その後どうなってるかっていう話ですね、うん、
これ面白いですね。だからカードゲームのもんでしょ、女の子でやるんでしょ今度はと思ってみたら非常にあの人間ドラマだったっていう形です。だからこれ、先ほどフェイトのお話ししましたけど2006年版の、シリーズ構成を担当されていた佐藤さんとで脚本も岡田さん入ってるんですよ。だからそれを含めてみるとだフェイトの最初のやつってやっぱギャルゲーだから、どうしても女の子出して白の周りに女の子がみんな暮らさなきゃいけないっていう部分も出さなきゃいけないっていう部分もあったはずなんですよ。ただその中で戦うって殺し合うっていうような言葉が出てくる作品なのにこれってどうなんだろうっていうのがどっかあった2人がウィクロスでやるとこういう風になるんじゃないかなっていう見方もできますね。
オタクですね気持ち悪いな
間違っていたの俺じゃない
あれですよ、だって昔のフェイトの脚本ちゃんと覚えててあフェイトやった人がミクロス変えてるみたいな話ですから今ようやくするとちょっと気持ち悪いですよいや
かなり気持ち悪いはずなんだよ、
はいはい。そして4位はこの作品48オーカルソンの幼児。まあこれは
少女漫画ですよ、ね、
もう国さん大好物、
もう大好物ですよ、はい、だから自分に嘘をついて周りに合わせてた女の子がでどの嘘をつくのかというと私彼氏いるんだよと、ね、で話し合わせるためにこう全く街で見かけた超絶なイケメンの写真だけ撮っていったらそれが実は同じ格好で声高ピロで
俺のうちの事務所の高いピロ
ですけど、ね、でその男の子が非常にも学校でも好かれてる有名なアイドル的にもてはやされてたいいやつだったんだけども、うん、女の子がちょっと嘘ついちゃったからじゃあいい人だったら彼氏のふりしてよって言ったら、うん、なんで俺がそんなことしなきゃいけないんだよって彼が私だけに見せる素の顔みたいな話回って俺大好物
やっぱり、ね、最初に秘密共有するやつです
よ、ね、あそうそうそう
もうぜひこれミルクティーを飲みながら見ていただ
きミルクティーと焼きたてのスコーンスコーン
アストロ先生はどう見てますか。
いや僕も本当にカウチポテト的に見てます。
あ確かにこれ頭使わないのも面白いですね。
構造がもう分かってるもうで嘘で付き合ってるはずなのに女の子に優しくされてちょっとポッてなったりとか
好きになっていくみたいな、ね、
知ってる知ってるやつ
で、もうだからあのボクシング見るような気持ちで見てる。あ聞いてる聞いてるみたいなあいいパンチ聞いてる、あ今いいパンチ入ったよワッツルーみたいなね。
いや3話4話ぐらいまで終わってね徐々にボディーブローが効いてる。
そうですね。ねなんでまあ順2話3話ぐらいで KO しますんでね。第1話とかじゃなくて第1ラウンドとして読んでる。以上が10位から4位まででございましたけれども、まあねもう急に6位5位4位とポンポンポンと、だからまあ上位5位は割とみんな共有して面白かったというところなんですかね。はい。
熱量と文字数。
では上位3位の発表に参りましょう。3位、はい、50ポイント。お
お、すごいな。50ポイント。3位で50だよ。
はい。まさかの嘘でしょ。
嘘
でし
ょ。嘘じゃないですよ。
やっちゃいました熱量と文字数。またやっちゃいましたいや、まあ、ラブステマってことですよね。
え、でもこれそんなやっちゃってます。これみんなすごい面白かった。
やっぱ面白いよこれ。
すごい面白かった。
っていうかやっぱ小野大輔最高だよ。
素晴らしい
素晴らしい
小野美さん素晴らしい。コミュニケーションできるイケメンってすごいです。
最高だよね、うん、まああの孤独で過ごしている少女が、まあ、こっくりさんに会ったら本当のこっくりさんが、まあ、イケメンで声が小野大輔っていうね、やってきて、まあ、奇妙な同居生活ですよ。
そうですね、
はい、もう僕らが大好きな言葉じゃないですか。
大好きですね。だから最初こっくりさんで女の子が呼び出してもののけが出てきたっていうもう聞いて、あそれでなんか戦ったりするんでしょっていうふうに思った方も多分多いかと思うんですけど、それよりも一人で暮らしてた女の子のところにわけのわかんない居候が来るんだけど、その居候たちはもうマナ娘っていう形でもう彼女に燃えてる。だからもう海外しく世話をしちゃうっていうところでの相互というかそのコメディですよね、
うんうん、呼んだ女の子の方がボケなんですよね。
そうなんですよ。
普通なんか呼ばれた側がなんか
人間界、まあ、こんなに絵代わりしないアニメもそんなないんですけど、うん、基本シチュエーションコメディなんですよね。
そうですね。
だから女の子の家にこっくりさんがやってきて漫才なんです、はい、うん、ただそれだけなんですよ、うん、
だからよくこれ持たせられるな
って。いやそれもすごいと思って、
うんうん、だからまあ本当にあのこのキャラクター2人使って漫才書いてくださいっていうような振り方だと思うんで、うん、まあすごい作品出てきたな
と思いましたね。だからあんまりその漫才なんだけど言葉で押して言葉言葉言葉ロジックっていう風になってないんです
よ。なってないよね。
だからその空気感っていうのと間っていうのものすごく大切にされてるって感じがしますね。
で2人のキャラクターライブもね、うん、あの寂しくてちょっと遠征的でカップルラーメンがすぐ来てみたいな、
うん、女の子
でちょっと1話な感じで、うんおふざけてて 2.5 枚目のコックリさん。
コックリさん
だからもう1話は割とコックリさんがいなくなっちゃって、うん、帰ってこないみたいな、うん、ちょっとダウンさする感じで、ね、本当にみたいな。で最後ちゃんと戻ってくるあたりでもう泣かされてる。
泣かされてる
あんたも泣いてるふざけんなよ。なんでこんな反対か俺疲れてるのかよくできてる。
よくできた。え絵のキャラクターがパッと見るとこれ女の子の市松小日向ちゃんっていう主人公の女の子いるんですけど、え見慣れてない人はえ2人いるんですかって思うはずなんです
よ。そうだね。
で言ってみれば美少女もう美少女前とした小学生の女の子と
クールビューティー
もう本当4コマ漫画に出てくるサリちゃんの足のような感じのキャラクターを基本的にそれで回すんですよ。
はいはいはい。
だから笑いのパートと笑いのパートをやるには美少女すぎるとちょっと鼻につく、
うん、
じゃあドラマの方でじゃあそのキャラクターでやってしまうと今度ノリが悪いっていう風に見えるからそれエラーからできるそのなんだろうバランスっていうのでこれね新しいと思います。
そうだ
なんか笑うの、うん、笑うのが下手だっていうんでコクリさんがちょっと無理してもいいから笑ってみろって言ったら、うん、あの目がずれるっていう
アニメならではのね
不具合って
なっちゃう。その方向から来るんだみたいなのありますよね、うん。まあ本当にお笑い興味ある人は、まあ、もう必見でございますけれども面白いコメディーがまた感動しましたね。
これ見たら必ずカップ麺食いたくなるんだねもうどこ行ってもカップ麺食いたいって思って
文楽負けガラス見たら甘納豆食べたくなるみたいな
そう文楽
そう知らないからですさあ50ポイントくぐれコックリさん
3位で50です
もう今日前回の7月期の1位上回る
ポイントで
したけれども、まあ、割とじゃ偏ったんですね今回
は。そうだね。
さあ2位53ポイント白魔
王
来ました。はい、じゃあ足立先生お願いします。
あのアニメ制作現場を描いたアニメっていうなんかちょっとタブーなのかな
タブーでしょ
そこをやっちゃうっていう、
まあ、だからあの逆に言うとアニメどうやって作ってるのかよくわかんないとか最近のアニメすごいよくできてるけどももはや昔のちょっとカクカク動いてるのと違うなっていう人はアニメの作り方一からわかる作品になって
そうなってますね。もうなんかアニメの制作現場なんか今後アニメーター志望者減るんじゃないかなこんなの見せられて、なんか過労で倒れるとか
そうですね
タイミング間に合いません
と
かキョンピンってしか来てない、
うん、
この
いかにこう切羽詰まった現場かっていうのがすごくよく分かりますよね、
うん、いやだからそこも見せ方としてその慌ただしい焦ってどうしようっていうところを見せるっていう意味でもこれ見れちゃうんですよ。
だよくなんかこう宮崎監督とかがインタビューとか会見でいや僕はそのアニメーション作りっていうのはもうあの工場で働いてるようなもんだからっておっしゃっててそれ一般の人聞くとんとかってなんかちょっと職人ぶってんのかなとかなって思う人いるかもしれないですけどリアルに工場なんだっていうのがよくわかると思うんですよね。
分業が進んでるというところもあるんで
しょ。家建てるのと一緒で、まあ、絵を描く人がいて色つける人がいて動かす人がいて、まあ、ちょっと音つける人がいたり効果つける人がいたりで、まあ、寝室感保証する、ね、作業監督みたいなのがいたりっていうでそれをまた絵をみんなに回収しに行く人がいたり、
ね、制作し
判断する監督がいたりプロデューサーがいたりというのがねわかる。まあ、あの PA ワークス
と、水島勤監督ですね。
もうすごいですよね水島勤監督 PA と来るんだみたいな
PA がほらあのアナザーのラインだと思いますよ。
ああなるほどね。
ああ
そうだわ
多分、
うん、あのウィッチクラフトワークスもね、
うん、はいはいはい、だから昔にも水島監督さんじゃないんですけどアニメ制作の現場っていうので大地監督がやってるんですよ。
えラブゲッチューじゃなくて
ラブゲッチューじゃなくて大地監督が声優じゃなくてやっぱアニメを作ってる現場の声っていうで制作進行クロミちゃんっていうアニメ
制作進行
クロミちゃんって知ってる方いますね、うん、それもやっぱり目が上がらないあのアニメーターのところ行かなくちゃって言って行くんだけど 剥がってる、早く開けて開けてっていうのが、あれはだから、あれももう15年ぐらい前ですけど、結構もう現場の悲鳴みたいなところを笑いのオブラートに包んで、こうやってアニメって作ってるんですよって大地さん見せてたんですけど、こっちはやっぱそれに近いし、もっと踏み込んでるなって思ったのは、白川って声優さんのこともやっぱ書いてるんですよね。
そうだね、う
ん、これ芝居にできる人たちってすごいよっていうので、中に登場してくるあの時は茅野さんでしたっけ、はい、それやってこのセリフのニュアンスを変えてくれっていうの3つ4つパターンっていうのをそのまんま絵にして出して、視聴者の皆さんにも見ていただいてるっていうのは、
声優さんってこんなすごいことやってんだよっていうのが分かりますよね、
うんうん、実際現場ではああいう感じですからね、
うんうん、まあ、だからそういう意味で言うと、そのアニメーション作りもそうですし、まあ本当に現場で例えばムカつく制作進行とかいる場合ってこういう感じなんだなみたいな、まあその一流のコメディーな感じ、ユーモラスな感じで描いてく
ださ って、仕事として見るとどの業界だって多分同じようなことがあるんだと思いますっていうふうにも見えると思います。だから監督さんがもうスケジュールないのに、これ違うなやっぱりって言うと、その時の担当さんが今そんなこと言われたって困るんですよ監督っていうのは、本気で怒っている後ろの前で音響さんたちが始まったよ、どうしよう、声かけられないなっていう顔が入る、はい、リアリズムは胃が痛いですね。
まあとはいえアニメーションですから、実写ドラマではなくて、もともと高校の女子高生たちがアニメ作りたいなんて言って現場に行く人、声優になる人っていう風に分かれていくところが、まあドラマの主軸になってる
なって
ますね、ですね、はい、じゃあ時間でございます。1位お発表いきましょう。
1位どう、あそう
か、55ポイント
すごい、
あ相当だ、
こちら先でサマーゲームエリアとなります。まあそうでしょ、拍手が起こってます。
今日アニメーション2巻ですね。
2巻ですね、はい、じゃあ足取先生、
あこれはですね、潰れかかっている遊園地を立て直す、なんかある日なんか支配人に任命されて、まあ、なんか顔も勉強も運動もできる、で自分ナルシストな男の子が支配人になって立て直すっていう、
もう本当にダメな遊園地を立て直すっていうのをもうユーモラスに描いて、うん、テンポがいい、うん、またこれね、加藤さんと、ね、京都アニメーションということで、はい、まあ、我々が京都アニメーションの名をね、直接知ることになった、そのフルメタルパニックふもっこの、うん、タッグで、うん、ということで、まあ、鈴宮春日のね、前段の作品でしたけれども、ね、まあそのコンビ再び、うん、だから
コメディというか、アメリカのシットコムとか、多分だから三谷幸喜さんの影響も加藤さんと受けられてるんじゃないかなっていうのはちょっとあるんですよね。だから設定がこうあってそのまんまその記号的に動くっていう部分もあるんですけど、それよりはこういうところに来てこういう発言をするんだから こういう過去があるんじゃないっていうのがしっかりできてるから、それがこう面白くこう回っていくっていうのが、でやっぱり加藤さんなんでミリタリー色がもうちらほら、ね、そう、それをうまく笑いに全部変えてしまうっていうテクニックが素晴らしいと思いましたね。
まあ、これからまたねフルメタルパニック不毛布に戻っていただければ、うん、人形の意味とかも分かってくるんでね、うん、というわけで、ね、20位から1位の発表でございました、表にするとこんな感じです。天城ブレリアフバック白箱ググレコックリさん狼少女と黒王子ビクロスイノーバトルヨアペダ4月は君の嘘フェイトステイナイト無視室続所、ここまでが上位10位、元気外の本屋さん寄生獣棺のチャイカー G レコサイコパス7つの大罪クロスアージュ、ついて旦那が何を言ってるかわからないケイユキユタ勇者であると、下の3つはすごいなんかもうネタみたいな感じ、心のネタみたいになります、
俺ツイッターになります、お前が何言ってるかわからないよ全部つながってしまう、
はい、というわけで、まあ、ちょっと参考にしていただければと思います。以上、はいはい、じゃあ芦野先生何か最後ありますかってこと、
はい、いや50ポイント超えが3本あるって
珍しい
ですね、そうですね、
初めて、初じゃないかな、
うん、なんかマイクル言ってると思いますけど、ね、コンクールも豊富です
ね、寝る暇がございません、まあ、せめてねこの20本を参考に何か面白いアニメ、取りこぼしのないようにお願いいたします。以上、熱量と文字数アニメ新番組全部見てみた件2014年10月期でした。ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか、ね、このような順位になりましたけれども、まあ上位度で作品は人によって順番こそ違えど、やっぱり注目度の高さは同じだと思いますので。あと何度も言いますが、あくまで期待値ランキングですのでね、作品への評価ではなくて期待値ということでございますから、 安定して、ずっといいものもたくさんありますからね。語り漏らしましたけど、トライブクルクルとかすごい僕ちょっと最初見た時衝撃でしたね。やっぱついにダンスもの来たかみたいな風に思ったりもしましたしね。それ朝の番組とかもちょっと気にかけてはいますよ。はい。そして、お知らせとしてはですね、11月1日2日、米子映画事変ね。米子でございます。鳥取県は米子で。アニメ界が、いろんな場所で頑張ります。で、アニメ界の、その国さん、三平さん、私、達夫、比嘉の4人で、ライブもございますし、その他いろんなイベントの司会をやったりとかですね、青い炎の、出てた、皆さんとのトークライブもございますし、一気見なんかもございますんでね。で、関西方面在住の方、ぜひ、11月の頭の方、米子、鳥取県の米子、いいとこですよ、ほんといいとこです。来ていただければと思いますんでね、お待ちしております。せっかくなら声かけてくださいね、見つけたらね、よろしくお願いいたしますよ。というわけで、新番組、アニメ新番組、全部見てみた件でございました。今週は以上でございます。